京都は烏丸上長者町から毎週旬の京都情報をお届けするポッドキャスティング京都、 KBS 京都プロジェクトのスタジオからお送りしています。先週の京都は土砂降りの日が多くって、まあ、一時ね、鴨川も三条から四条の、あの遊歩道が水没するほどの天気だったんですけれども、まあ、先日の、7月17日に祇園祭りの山鉾巡行に合わせるかのように梅雨明けをしました。まあ、それ以来暑い日が続いています。ところで京都市営地下鉄の四条駅に商業スペースがこの秋できるのをご存知でしょうか。今工事中で9月の末に誕生する予定です。その名前が、この間決まりました。その名前もことちかと言います。パンの静屋さんのほかね、スーパーの成城石井ですとか青山フラワーマーケットなどが入るそうです。ことちかというのでね、ことの地下ということだから、まあ、もうちょっと京都らしくするのかなと思ったら、案外東京のお店が多いんだなと思っているんですが、まあ観光客よりも京都のね、通勤客の方をターゲットにしているんでしょうね。女性の化粧室がとっても充実するそうなので、それがちょっと楽しみです。さあ、それでは7月の行事をお伝えしていきましょう。ヘッドライン京都です。7月の23日金曜日から25日日曜日までの3日間、山科の清水焼団地で大陶器祭りが開かれます。時間は午前10時から夜の9時までですが、最終日は夜7時までとなっています。京焼、清水焼を中心に50万点もの陶器が揃います。掘り出し物をぜひ見つけに来てください。なお期間中、 JR の京都駅から京阪バスが臨時直行便を出します。お問い合わせは電話 075-581-6188 番へどうぞ。同じく7月の23日金曜日から、こちらは26日の月曜日まで、下鴨神社でみたらし祭りが開かれます。朝早く5時半から夜の10時半まで行われます。古代のみそぎの風習に由来するもので、みたらし池の湧き水に足を浸して疫病など、まあ、嫌なものを洗い流す、清めるという意味があります。夜のお祭りはこの明かりがついてとっても幻想的です。お問い合わせは下鴨神社、電話 075-781-0010 番です。獅子ヶ谷の安楽寺では獅子ヶ谷かぼちゃ供養が行われます。こちら7月の25日日曜日の午前9時から午後3時までです。夏の土用の日に獅子ヶ谷かぼちゃを食べると、中風、まあ、中部とも言いますね、中の風と書きます、中部にかからないという、そういう風習に基づくものでして、参拝者にはかぼちゃが接待されます。またこの時お寺の宝物寺宝も公開されます。拝観料は400円です。お問い合わせは安楽寺、電話 075-771-5360 番へどうぞ。以上、ヘッドラインでした。続いては京都の気になる旬の話題をお伝えするピックアップのコーナーです。今回は夏休み特別インタビューをお届けします。夏休みというと、まあ、子供の頃にいろんなね、偉人の本を読んだりして、それを読書感想文に書いた覚えがありますけれども、今回お話をいただくのは偉人研究家として活躍中のライター山口聡さんです。山口さんの著書には、とんでも偉人伝、アウトロー経営者の履歴書、名言の正体、大人のやり直し偉人伝、また最近ですと革命家100の言葉などがテレビでも話題になっていますね。 山口さんは京都で大学時代を過ごされて、今は東京でご活躍なんですけれども、ちょうど機会がありましてご好意でインタビューが実現しましたので、山口さんにせっかくですので京都にまつわる偉人についてお話をしていただきました。ではどうぞ。
やっぱり京都にまつわる偉人ってやっぱりすごく、たくさん、いてですね、はい、特に作家とかは結構やっぱり、物を書くのにも結構いいんでしょうね。やっぱりこう、谷崎潤一郎さんとか、はい、京都の方でも有名ですけれども、あとは川端康成さんも、京都で書いてた時期があったりとかして、
ことっていう小説
も、そうですね、はい、この時に川端康成は結構もう睡眠薬を飲みすぎていて、自分で何を書いたか覚えていないというふうに思ってたんですけども、
それはちょっとショック、はい、
作家もそうなんですけれども、日本人で初めてノーベル賞を取られた湯川秀樹さんとかも、京都の偉人としては有名ですよね。
誇りですね、
はい、ですけども、今日はですね、ちょっと意外な偉人といいますか、世界的に有名な人も実は
世界的にいましたか、
はい、もう実は京都に縁があったりするんですけれども、それは電球を発明したエジソン。
エジソン、ね、日本人かと思いました、はい、
めちゃくちゃ外国人なんですけれども、エジソンはですね、電球を発明したことを知られてるんですけれども、その中に使ってるフィラメント
はい、は
い、っていうあの、素材があるんですよね。あの糸状になったやつ、分かりますかね。
豆電球の中に入ってる、細い線みたいなんですか、
それが、あるんですけれども、その素材をですね、どれがいいかということで、エジソンいろんなところで、探しに行かさせたわけですよね。
世界中ですか。
そうですね、弟子たちに探しに行かさせて、その中でですね、最もこう良い素材だったのが、京都の岩清水八幡宮の竹だったと。
京都で見つけはったわけですね。
そうです、はい、そういうことでですね、岩清水八幡宮は結構エジソンゆかりの地として、結構エジソンのこう記念碑も結構大きな記念碑がありますし、
境内に記念碑があるんですか。
記念碑ありますね、はい、で、1000円でですね、エジソンエマとか持って
エジソンのエマ、
はい、それは持ってます。
どんなんですかそれって。
それはもう表に普通にエジソンの顔が載ってるんですけども、はい、おなじみのエジソンのあの顔ですよ ね、
どんな人が書くんでしょうね。
そうですよね、エジソンエマ、やっぱりこうエジソンというとやっぱり努力の人というふうに知られてますから。
確かにね。
そうですね、おそらく受験とかで使われたりするんでしょうけども。
あ、そうですね、はい、
で、そのエジソンの有名な言葉として
名言、
はい、こういう言葉ありますね、天才とは 99% の汗と 1% のインスピレーションによってできるものである。
あ、それ、聞いたことあります、
はい、でも天才といえばもう、ね、どっちかというと才能の方が重要と言われてますけども、エジソンは 99% 汗と言っているということで、いろんな人の感動を読んだんですけれども、
努力が大事やって言われました。
そうですね、努力さえすれば天才になれるんだと、そういうふうに皆さん思ったかもしれないんですけども、実はエジソン自身はですね、ちょっとでもこう努力ばかり言われることに対してちょっと違和感を覚えつつあったんですね。
そうなんですか、
はい、あまりにもですね、皆さんこう努力だ努力だというふうに言うので、エジソンはこんなふうにこう不満を漏らしてもいるたんです。
、はい、教えてください、
はい、99% の汗ばかり強調されている、はい、99% の汗が実るのは 1% のひらめきを大切にした時なのだ。
1% のひらめきを大事にした時が、
はい、
全部がこう実るんだってこと
ですね。
はい、そっちをエジソンは言いたかったんですか。
99% の汗は当然なんですね。エジソンっていうのはですね、
当然なんだ、はい、彼にとっては、
本当に睡眠時間をもう取らない人で有名だったんですよね。
寝ない人だったんですね、
はい、むしろエジソンが言いたかったのは 1% のひらめきを大事にしなきゃいけないと。このひらめきがないことにはですね、いくら汗をかいても、もちろん天才にはなれないですし、そういった業績を残すこともできないだろうと。そうですね、エジソン自身がものすごくこう落第生として知られてまして、
ちっちゃい頃ね、
そうですね、小学校、中卒してるぐらいですから、
小学校
ね、そうね、小学小卒でも ですらないということですから、はい、でもやっぱりその小さい頃のよくね、お母さんにこうなぜなぜっていろんなことを聞いて困らせたっていうエピソードは結構偉人とかでも知られ、伝記とかで知られてるんですけれども、はい、エジソンはそういう 1% の、ね、こう子供の心の大切さ、そういったものをどっちかというと強調して、いるという意地なんですね。
子供のそういうなぜって思う心を大事にしろって言いたい。
そうです、それをずっと持ち続けるってことが、大人になると難しいんですよね。
そうですね、なかなかね。
そうなんですよね、
先入観持っちゃうし、
はい、それでも 99% の汗があれば、そういうひらめきを、ね、もう生かされるよというふうに言いたかったということで、
なるほど、
決してですね、こう努力のみを肯定しているわけではないと、 まあ、そういうのがまあイーソンの名言から、うん、伝わってくることだなと思うんですけどもね。
なるほど、
はい、
やっぱりこうやっていろんな偉人の方 の、はい、ま、あの山口さんはこの名言の言葉だけじゃなくてその裏側ストーリーをずっとね、はい、調べられてそれで本にされているからこそ見つかったっていう感じでしょうね。
そうですね、結構やっぱり名言ってその人たちが受け取りやすいように受け取ってしまうので、うん、まあ、偉人たちの生き方とか考え方を知るとまたその偉人の名言のまあ違った部分、うん、まあ、本来持ってるその人が言いたかったこととかがですね、うん、まあ、分かってきたりとかするので、うん、まあ、たくさんいい言葉あるので、まあ、そういった言葉がどういうふうに発言されたのかとか、まあ、どういう人が言ったのかっていうことをまあ改めて調べてみたりするのもまあ面白いかもしれないですね。
あ、そうですね、はい、じゃあ意外と名言はこう間違って伝わっちゃってるってことが、
あ、そうですね、結構そういったことはあって、まあ、誇張されていたりとか、あと、まあ、もしくは名言自体は合ってるんですけれども、うん、一部だけ切り取られて伝わったりとかですね、まあ、前後の意味が見たら全然違ったりとか、まあ、そういったことも結構ありますね。
あ、そうですか、
はい、
分かりました。今回は本当京都に、ね、ちなんだ京都ゆかりのエジソンの、は
い、ソン、
はい、名言の、ね、ストーリーをいただいて、はい、本当ありがとうございました。
ありがとうございました。
また、ね、名言の本も書かれているそうなので、
はい、
またいろんなジャンルあるんですよね。
そうですね、いろいろ革命家だったりとか経営者だったりとか、はい、まあ、いろんな人のですね、言葉を紹介しながらその人の生涯も、ちょっと皆さんに知っていただければなと思っております。
なるほど、じゃあまた山口さんの本について私もホームページの方でもご紹介したいと思いますので、またみんなもちょっと読んで、ね、またいろんな感じ方をして人生を豊かにしていってほしいですね、
はい、そうですね、はいはい、
どうも山口さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今日のゲストはライターの山口聡さんでした。
山口さんのインタビューいかがでしたでしょうか。今ね、乗りに乗っている偉人研究家の山口さん、今週は朝日放送で、元サラリーマンの偉人特集にゲスト出演されるということで、それも楽しみです。番組名はビーバップハイヒール。7月の22日の木曜日夜11時40分からの放送予定だそうです。これ関西だけかもしれないですね。で、まあ、皆さんもぜひね、このお気に入りの偉人の名言について今一度立ち止まって考えてみませんか。そうしてみると偉人の名言ももしかすると受け取るこの年齢によってまた立場によって見えてくるものや感じるところが変わってくるかもしれませんよ。今回はライターの山口聡さんのインタビューをお届けしました。以上ピックアップでした。KBS 京都プロジェクトがお届けしましたポッドキャスティング京都、いかがでしたでしょうか。祇園祭りが終わったねとおっしゃる方がいるんですけれども、お祭りはまだまだ続いてますよ。今八坂神社の、ね、神様がおみこしに乗って四条寺町のお旅所にいらっしゃいます。無言詣というのね、川端康成のことにも出てきますけど、この無言詣をするんだったら今ですよ。そして、お帰りになるのが24日の観光祭です。この日は花笠巡行の後、夕方5時頃からね、お旅所から八坂神社さんの方へと戻りになるんですね。この時に勇壮なおみこしが見られるので、ぜひこちらの祇園祭りも楽しんでみてください。そして、祇園祭りは今月末31日まで続きます。もう一つですね、お知らせで、今出川大宮にあります京都市考古資料館で、平安時代後期に白河天皇が建てた法勝寺、法律の方に勝つという字です、法勝寺の、幻の八角九重の塔の基礎部分が発掘されて、その出土した瓦などが速報展示をされています。八角の九重の塔ってね、どんなんやろうと思いますよね。五重の塔だったらピンとくると思うんですが、当時の五重の塔の高さで54メートルほどなんですけども、この九重の塔は81メートルもあったらしいんですね。その瓦などが展示されています。ちょうど今京都市動物園があります、その観覧車のあたりから出土したもので、この九重の塔の意味かもしれないんですけど、九っていう文字が入った瓦なんかが見られます。 ぜひ見に行ってください。詳しいことは今日フォトでお伝えします。さあ、それでは今週はこの辺で。お相手は高橋智子でした。